Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、フローへようこそ。皆さん、こんにちは。フローを聞いていただいてありがとうございます。フローが1年を迎えました。たくさんの本当に共感メッセージとかですね、当事者ではないけれども応援してくださっている方たち、本当にたくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございました。エピソード33のコーヒーブレイクでもお伝えしたんですけれども、私の心の浄化と子供のいない女性の人生を探求する、自分のその好奇心で1年前に始めたポッドキャストなんですけれども、他の誰かを支えるというミッションに進化するということは本当に想像していませんでした。で、自分がこう満たされれば他人も支えられることができるっていうのを、こうまさにこの1年で私が学んだことです。さて、前回のエピソード35では、フロー1周年と結婚16周年を記念して、夫であるAJにインタビューしました。聞かれた方いらっしゃいますでしょうか。夫は日本語が話せないので英語でのインタビューだったんですけれども、英語がわかる方に届けばいいかなという思いで発信したんですけれども、意外とたくさんのリスナーさんが聞いてくれて、本当にあまりの反響に自分でもびっくりしています。夫婦の生々しくも本気の対話を、世界に公開するのはもちろん勇気がいりましたけれども、でも発信する大事さを感じて、もうね夫もその意思を尊重してくれたっていうのは、もう本当に良かったなっていうふうに思います。さて、そもそもなぜ夫にインタビューしようと思ったのかなんですけれども、夫婦のねコミュニケーションの大切さを私がこの発信を通して伝えたかったからなんですね。不妊に限らず人生でのチャレンジにおいては、捉え方は人それぞれで、正解はないからこそシェアしてお互いを分かり合うことが大事だと思ってます。ちなみに私が常にこう大切にしているフェアネス、フェアであることにつながるんですけれども、一つの出来事には様々な側面があると思っています。例えば不妊治療には自分以外の誰かが存在するわけなんですね。で、私だけが8年間辛い思いをしたのではなく、夫も同じように辛い思いを経験してきたんですよね。で、夫婦の捉え方は本当に全く違うんだけれども、私の思いだけでなく彼の思いも同等に聞いてほしいなというふうに思ったからなんですね。で、聞いていただいておそらく分かったと思うんですけれども、彼はすごくロジカルな考え方を持っていまして、でいつでも私の味方にはなってくれるんですね。で、ただ私自身が全くその不妊治療をしていた頃っていうのは、彼の愛情とかサポートを受け入れる体制ではもう全くなかったんですよね。で、それは自分をまずもう心から愛せていなかったっていうところだったと思います。そしてどんなサポートを自分がこう欲しているのかもわからなかった、そういう話もインタビューの方では正直に話はしてるんですけれども、で、だから彼がね、こう不妊治療以外でのこうなんていうんですかね、こう頑張れば成果が出るような仕事に打ち込んで、どんどん彼だけが成長していく姿を私はこう羨ましく思ったり、で、時には不妊治療というジャーニーで孤独感を感じてしまっていました。で、それも彼にシェアしたんですけども、 まあ、過去の話を掘り返して責任のなすり合いをするのは、まあ、あまりねヘルシーなことではないと思うんですけれども、当時を一緒にこう振り返って、その時のお互いのね正直な気持ちをシェアするっていうのは、それぞれに今成長できた証で、とてもヘルシーなあのコミュニケーションだと思っています。私がね本当に夫でよかったなっていう思うのは、あのラッキーなことにやっぱり夫はあの比較的感情をシェアするのが得意なんですね。で結構誰にでもオープンなところがあるんですけれども、もちろんそうでない男性もたくさんいらっしゃって、で特にやっぱり男性はあの物事を客観的に捉えて自分の感情をこうシェアするというのがこう、ね、一般的に少ないのが事実だと思うんですね。ただこう長くいれば言葉に出さなくても理解し合えるよねってこう思う方もいると思うんですけれども、夫婦や家族の絆は情のようにこう自然と生まれるものではなく、育むものだと思ってるんですね。絆は育むという選択や努力をしないと維持はできない。でそこに必要なのが対話、コミュニケーション。それはこう夫婦間だけでなくて、親や友人関係でも同じことが言えると思います。でそういう、まあ、コミュニケーションの大切さっていうのをこう伝えたくて、今回夫との対談を、配信しました。であと当事者としてあの皆さんに知っていただきたいなと思うのは、私たちも本当にあのそれぞれに葛藤がありましたし、私は夫に対してこう羨ましいって思う気持ちとかフラストレーションとかもあったんですけれども、今こう夫婦が成長してこういうふうに穏やかに話せるようになったっていうところをまず聞いてほしいなと思いました。でコミュニケーションも絆もやはり育むもので、こう時が経てば解決するだろうっていうものでもなかったりするんですよね。まあ、それは本当に相性もあると思うので、時が解決してくれることもあると思うんですけれども、まあ少なくとも私と AJ 夫の間ではやはりこの絆を育む、いわゆるコミュニケーションを取るっていうのをすごくそこに価値を置いています。で今回英語エピソードだったので、まあ、少しね日本語で内容を紹介するとですね、まあ、私の方から、私の方からの質問で、まあ、妻がね身体的にも精神的にもしんどい治療を見てきて、夫としてはどういう体験だったか、どういうふうに感じたのかっていうことを聞いてみると、夫は、まあ、断然もう君の方が大変だったと思うよという、しかもまあ人生でねたくさんのことを後回しにしていたし、でそれがブロックになってできなかったことは本当にたくさんあると思う、私も本当に納得なんですけど、で君の人生だからサポートはするけれども、全てを不妊治療というジャーニーに注いでたからリスキーだなっていうふうには思ってたよっていうふうに言われてます。実際こう治療のね結果がうまくいかなかった時にまた逆戻りっていうふうなのを繰り返していたよねっていう、はい。で私はそれに対して全力をね不妊治療に注いでるのは良くないよっていうふうには言われてたと思うんだけれども、それを聞く余裕もなかった。で時はもうあなた以外でどういう精神的サポートが必要だったのかもわからなかったというふうに私も感情をシェアしたんですね。ね、夫婦関係も時は本当に大変だったよねっていう話になったんですけれども、彼の意見としては、まあ、お互いへのフラストレーションではないけれども現実に対するこういろんなフラストレーションがあったよね、でも同時に自分のキャリアはどんどんいい方向に向かっていってて、もちろん不妊治療にも取り組んでいたけれども自分は全てをそこには注いでいなかった、はい。でまあ、そこに対してなんですけれども、私はその不妊治療で身体的なとか精神的な、ね、ダメージを結構受けていた時だったので、まあ、私の意見としては、まあ、時ね 私はすごくあなたを嫉妬していたんだと思う。で、なんでそんなに早く切り替えられるのっていう、このね、不妊治療のジャーニーをこうなんか一人で体験しているみたいだったんですよね。で、そこがこうすごく孤独を感じていたんだよねっていう話をしたんですけれども、そしたら彼が、まあ、一つ気まずかったのは、こうどういうふうに妻を支えたらいいのかがよくわからなかった。で、違うことに集中すればいいよって、こう、ね、別のプランも考えた方がいいよって言えたかもしれないけれども、でもそれを言ったら妻として、え、もう諦めるの、二人のジャーニーじゃないのっていうふうな捉え方をされてしまうかもしれない。うん、でも二人ともがこのジャーニーをあまりにこう楽観的に捉えていて、そうするとこう、もしダメだった時の代償がすごく大きいと思った、まあ、正直言うと自分の気持ちをもう横に置いて君をどうサポートするかをずっと考えていたっていうふうに言われました。はい、まあ、なんかこういうふうにね、その当時のことを振り返って、あ、なんかね、孤独に感じていたんですけれども、夫も夫で考えていた、どういうふうに妻を支えるか、うん、で、本当に私も30代こう大きな成長もなく、こう不妊治療にずっとこう集中していていたような気は今振り返るとします。私何を得てきたんだろう、何に集中してきたんだろう、もう考えると、もう不妊治療とか子供を産むっていうような、その理想をずっと追いかけてたような感じだったんですね。で、それに対して夫は本当に仕事、いい仕事も入ってくるし、で、それにも自分の時間を投資していたので、まあ実際ね、子供が授からないっていう、そのこの自分たちがずっと持ってきてた理想をこう書き換えるっていう時に、彼は結構マインドシフトが早かったんですけども、私にとってはすごく時間がかかったっていうのは、やはりこの不妊治療に本当に人生を注いでたっていうようなことだったと思います。でもそれって本当に女性ってやっぱり母性もあるし、自分が体を張って治療しているので、その辺はやっぱり夫婦でも捉え方が違うのかなっていうふうに思いました。で、夫に対して本当にたくさんの質問をいただきまして、で、質問いただいた方、本当にありがとうございました。インタビューの中では3つだけ質問を抜粋して、うちの夫に聞いてみました。で、3つの質問を日本語で紹介させていただきます。1つ目が、先月 IBF で最後の排卵法を移植したものの着床せず、不妊治療を終了という形になりました。主人とはまだ将来のことは話せていません。主人は思いをシェアしてくれないので、どう感じているのかもわかりません。すごく距離を感じ、この先どう関係を築いていくか、自信も正直ありません。私から話を切り出すべきか、相手から切り出すのを待つべきなのかもわかりません。これに対して、うちの夫は、まあ、自分から切り出すのはいいと思うけれども、まずこう手紙で話したいという意思を伝えるのがいいんじゃないかなっていうふうに言ってます。で、こうロジックと感情をバランスよく伝えるには、相手からいきなりね切り出されるよりは、自分の中で考えを処理する時間と、どう伝えるかっていう準備時間を与えられた方が、少なくとも男である自分にとってはありがたいことだと思うというふうに言われてました。で、ちなみにね、私たちは事前のこう手紙というのは今まであまり必要がなくて、多分手紙とかを渡したことないと思うんですけど、まあ、夫はね、男性としては本当に比較的少ない方だと思うんですけれども、感情をね、溜める前に話してくれる人だったんですね。だからこう、私が彼は何を考えているんだろうっていうふうに悩むことが今までなかったっていうのは、良かったなっていうふうに思います。2つ目の質問、 私はアメリカ人の夫がいるのですが、最近お互いの価値観のズレを感じます。価値観が違う夫婦が今後関係を維持するのは難しいのでしょうか、っていうふうに、はい、いう質問に対して、夫は、まあ、いろんな価値観があると思うけれども、基礎となる価値観が違っていると根本的な夫婦としてのつながりを感じるのがおそらく難しいと思うよ、っていうふうに言われてます。態度、行動、感情、すべてがこう自分の価値観の表れ、ルーツだと思うから、でそこが違うなら、その違いが大きくなる前にカウンセラーとかコーチと話すことはいいことだと思うよ、というふうに言われています。で、夫婦の価値観の違いでこう大きいのは金銭面もよくあると思うんですけれども、まあ、それに対しては何をもって十分か、何をもって快適かっていう、その基準を確かめ合うのが大切だと思うよ、というふうに言われてました。で、それはまあ金銭面だけではなく、人生において快適かそうでないかの線引きがこう夫婦でかなりずれている、もうそういうギャップがあるなら、お互いに歩み寄る妥協案を考えるのも必要なんじゃないかな、っていうふうに言ってます。はい、そして3つ目の質問は、子供がいないことで大きな不安は、もし主人に先立たれた場合、私は老後一人になって誰にも感どられず最後を迎えることです。子供のいない老後についてどう考えますか、というふうな質問に対して、夫は、自分の子供じゃなくても若者が周りにいる環境を作ればいい、例えば僕は自分が老後一人になるとは思っていない、若者に教えるのが好きだからきっとリタイアしても自分の得た知識を伝え続けるし、常に周りに人がいると思う、でラッキーだったら親子でなくても年の離れた友情関係が生まれるかもしれない、自分の子供がたくさんいても親子関係が良くなくて一人で死んでいく人もいる、そっちの方が比較的やっぱ怖いかな、っていうふうに言われてます。で、まあ私はコメントとしては、まあ死ぬ時はみんな一人だと思うんだけれども、死ぬ時にやっぱ一番怖いなって思うのは後悔が残る時、はい、であんなことできたんじゃないかな、こんなことできたんじゃないかな、っていうふうに後悔を持ちながら去っていくっていうのは、私の中ではねすごく怖いなっていうふうに思います。で彼も、まあ不吉だけれども、もし自分が突然事故でこの世を去ったとしても、俺はハッピーマン、まあ幸せな人間というふうに、いける自信があると、自分としても僕たち夫婦としても充実した人生だったって言える、というふうに、回答いただきました。今回の英語インタビューだったんですけれども、まあ、全部ね訳していると本当にワンエピソードになってしまうので、一部抜粋をさせていただきました。そしてそのインタビューを配信して、皆さんからの反響はどうだったかっていうところをちょっとお伝えしたいなと思ったんですけれども、まあ私のね親は、まあ、英語がわからないので今回のエピソードは紹介はしてなかったんですけれども、カナダに住む夫の家族と親しい友人には紹介をしました。で、まあ、親とはね本当にどちらの親とももう2年以上会ってなくて、電話ではこのフローの1年をこう詳しくこう話すことはなかったんですけれども、その今回のエピソードを夫の親に聞いていただいて、本当に若くに結婚した2人がこう様々なアドベンチャーと逆境を繰り返し乗り越えて、で今こう40代でねこういう対話をしているっていうことをこう聞いて、こう喜びと誇りを感じてくれました。でそしてこうただ発信するというだけではない、私のフローに対するミッションもこのエピソードを通して理解が深まったようです。で特に義母が こうインスパイアされたという点を聞いてちょっとおそこかというふうに思ったんですけれども、義母は40年以上前にこうフィリピンからカナダに移民をして、子供をね、立派な2人の子供を育て上げて、で今は70歳を超えて夫と、私の義父なんですけれども、夫とリタイア生活を送っているんですね。でもう本当に羨ましいぐらい有り余る年金で1年の半分をこう外国で過ごすっていうね、もう本当にみんなが羨ましがるような生活をしているんですが、このエピソードで本当にいかに自分が子供や夫に今まで依存していたかっていうことに気づいたそうなんですね。子供は独立して親元を離れるし、夫は自分の趣味に没頭して充実した生活を送っている。で、こうふとした瞬間に自分の手元に何もないことに気づいたそうなんですね。で、自分というこうインディビジュアルな成長をこう勝手に自分で止めてしまっていて、夫が楽しくリタイア生活を過ごすこの姿をやっぱ羨ましく思ってしまっていたと。でもまさにそれがこう私がね、不妊治療していた時に夫に向けていた羨ましいという嫉妬の感情ですね。私たちも夫婦が本当に思っているのは、夫婦は一緒でありながら個人、 We are individually together っていうことなんですよね。で、夫婦というのは同じレールで同じ目的地に向かっていても、まあ、なんていうんですかね、違う車に乗っているような感じなんですかね。こうそれぞれ車の色も違うし、目的地へのスピードとかそこにたどり着くのに必要なこうリソースも違うんですよね。で、時には手を借りることとか手を差し伸べることっていうのはあったとしても、自分の人生というのは相手と違う車であって、やっぱり自分がその車の運転手にならないといけないっていうふうに思ってます。で、そこをね、私の義母はこう感じ取ってくれたようで、私は本当に助手席にずっと座ってるような状態だった、で、ふとこうね、横を見ると運転手がいないような状態で、まあそうですね、夫は別の車を運転して自分の車には運転手がいないっていうような状態を今回エピソードを聞いて感じ取ってくれて、まあね、この残された人生、自分でどう楽しむか、自分は何をして、この世を去りたいのかっていうのをこうすごく深く感じてくれたっていうことで、私も本当に嬉しいです。あと他にたくさんの方に感想をいただいたので少しだけ紹介したいと思います。39歳、現在コーチングをさせていただいているクライアントさんから、今こんなに自分らしく強く優しくしなやかに立っている真由美さんも当時は精一杯だったことを感じ、私も将来自分らしい人生を前向きに見ていられる人になりたいと思い、真由美さんは一人のロールモデルだなと感じました。そして真由美さんが夫と一緒に乗り越えてきたこと、支え合って人生のパートナーでいること、聞きながら何度もグッときて涙がポロポロ流れてきました。素晴らしい関係の二人の会話を聞きながら心が震えるとともに、私自身も夫と二人で生きていくことだけでも本当に素晴らしい人生なんだと心から感じました。そしてまたインスタでもDM たくさんいただきました。で、こう同じくね、子供のいない人生を切り開かれている女性からは、アニバーサリーの回、もう初っ端からもらい泣き、でも聞き終わった後ほんのり幸せな気分になりました。お二人にとってめちゃくちゃプライベートなことをシェアしてくださって本当にありがとうございました。真由美さんのまっすぐさ、旦那様の包容力がとても素敵でした。ありがとうございます。 そして、子供を持つママからも本当にたくさんのメッセージをいただきました。涙を流しながら聞きました。辛かったこと、乗り越えてきたこと、お互いに感じていたことを伝えてくださりありがとうございます。子供がいるいないに関わらず、パートナー同士のコミュニケーション、女性側、男性側の感じ方の違いや、コミュニケーションを円滑にしていくためのヒントをたくさんたくさん受け取りました。人生で起こる出来事を一番身近に寄り添って歩いてきてくれた人と、こんなに正直に語り笑い合ってジャーニーを続けていく、なんだか人生の美しさを感じてとても感動しました。次が、不妊に悩まされて、で今は、お子さんがいるというママからは、真由美さんがお話しされていることは他人事ではなく、たくさんの方に勇気やアイデアを与える素晴らしい内容です。人生は選択と決断の繰り返し、そんな時自分の味方でいてくれるパートナーがいることに感謝です、ということで、本当に一部ね、本当に抜粋させていただいたんですけれども、たくさんの方からメッセージをいただきました。そして私の身近な親しい友人からは、電話とかね、メッセージとかで感想をたくさんくれました。でそして同じくポッドキャスト番組を配信するとっても近い友人で、以前フローにも出演してくれた、畑山梨沙からは、エピソードの途中で本当に目を真っ赤にしながらテレビ電話で、ビデオ電話っていうんですかねビデオでオンにして思いを伝えてくれました。彼女とね、他2人の、私も同じく親しい友人なんですけれども、3人が配信するネクストプラネット、略してネクプラというポッドキャスト番組 の、 最新エピソード、エピソード67の方にもお招きをいただきまして、でタイトルは完璧主義で孤独だった私が逆境を使命に変えるまでという、もうすごく大きなタイトルで、私のトランスフォーメーションを本当に近くで見守ってくれた友人との本音トークを、そのポッドキャストの方でしていますので、よかったら聞いてみてください。不妊に、悩む女性の多くはやっぱり親しい友人との付き合い方に本当に悩みますよね。で、特に周りがどんどん妊娠、出産というライフステージを進んでいく中で、自分だけが取り残されたっていう、孤独感とか焦りとか劣等感をね、抱えながら不妊治療に挑んでいる人って本当に多いと思います。で夫もね、インタビューの中で言ってたんですけれども、やはり友人も同じように、支えたいけどどう支えていいのかわからない、で聞いていいのか聞いてほしくないのかもわからないっていうのが本音だと思うんです。で誰もその当事者を傷つけたいわけではないんですけれども、でもね、マウンティングを取ってくる友人とは本当にきっぱり境界線を引けばいいと思うんですけれども、でも本当に大抵の親しい友人関係では、自分が体験しなかった苦しみでも相手を心から支えたいっていうふうに思いますよね。でもしかしたら次は自分が相手を支えてあげる時が来るかもしれないですよね。そんな点も友人と本当に本音で語っています。で子育て中のママと子供が授からなかった友人同士が語るエピソードっていうのは本当になかなかないと思うので、ぜひよかったら聞いてみてください。ショーノートにリンクを貼っておきますね。そのネクストプラネットのエピソード、67を聞かれた方、何を感じましたか？また感想を聞かせてください。そして、もうシーズン2になりました。2年目を迎えるこのフロー、これからもよろしくお願いします。それではまた。 Talk to you soon.